デベートへようこそ。本日の議論はですね、瞑想とか、まあ、特定の呼吸法、あるいは音響技術、ヘミシンクみたいなものを使った意識状態を変えるための意図的な訓練、これがセレンディピティ、つまり幸運な偶然の発見ですとか、あるいは古来より語られる悟りのような、こう視界精神的な境地、これをまあ予測可能、あるいは再現可能な形で促進しうるのかどうかという、問いを探求したいと思います。
なるほど。言い換えると、これらの訓練というのは単に心を落ち着かせるだけじゃなくて、その予期せぬ発見をする能力を高めたりとか、より高次の意識状態って言われるものへの、まあ、体系的な道筋を提供するのか、それともやっぱりセレンディピティにはこうコントロールできない偶然性、それから悟りには訓練だけじゃ捉えきれない、もっと深遠な要素っていうのが本質的に関わってるんじゃないかと、そういうことですね。
そうですね。
本日の対話は、まあ、提示された様々な資料、意識変容技法に関する研究とか、セレンディピティが起きたとされる事例、悟り体験に関する記述、まあ、そういったものをもとに進めていきたいと思います。
はい。私は、体系的な訓練がこれらの現象、つまりセレンディピティの誘発であるとか悟りへの接近、これを明確に促進する可能性があるという、まあ、そういう立場を論じたいと思います。
そして私はですね、訓練の効果自体はまあ認めつつも、やはりセレンディピティにおける偶然のこう決定的な役割ですとか、悟りの達成における訓練の限界、そしてそのなんていうか独自性、ここに焦点を当てて少し懐疑的な視点を提供できればなと思っています。
ではまず私の見解から述べさせてください。例えばゲートウェイプロセスで使われるヘミシンク技術、これは特定の音の周波数を使って左右の脳半球の活動を同期させて意識状態を変えようとするものですね。あるいは禅における数意気管、まあ、呼吸を数える方法ですとか、あとはマハリシ・マヘーシュ・ヨーギが広めた超越瞑想 TM、 こういった技法は意識を、まあ、段階的かつ体系的に変容させるためのかなり明確なフレームワークを提供すると考えてるんです。
ふむふむ。
資料によると、これらの実践っていうのは意識を一点に集中させる能力を高める、まあヨガでいうワンポインティートネスにも通じますけど、そういう能力を高めたり、脳波活用に特定のパターン、例えば左右半球の同調、まあ、ヘミシンクですね、これを生み出すとされるんですね。
ええ。
その結果として通常のこう物理的な感覚器官による知覚を超えて、時間とか空間といった制約からも自由になって、宇宙が提供するさまざまなレベルの直感的知識、例えば宇宙のすべての情報が偏在的に記録されているっていうホログラフィック理論に基づく普遍的ホログラムみたいなものへのアクセスが、まあ、潜在的に可能になるんじゃないかと示唆されています。
かなり壮大な話ですね。
で、この研ぎ澄まされた、あるいは通常とは異なる意識状態こそが、そのセレンディピティ的な機会を認識する感受性を高めるんじゃないかと思うんです。例えば田中浩一さん、彼が失敗した実験資料を捨てずに注意深く観察し続けた結果、ノーベル賞級の発見に至った例、
はい、
あるいはジョン・ルギスタイン氏が明確な製品コンセプト iPod ですね、これを持っていたからこそ、東芝の技術者が、まあ、偶然持っていた 1.8 インチの小型 HDD に決定的な価値を見出した例、これらはまさに準備された心が偶然を捉えた恒例だと思うんです。
なるほど。
さらに言えば、禅の研究参加者の中には、短時間の呼吸法で悟りを開いたかのような感覚を報告した人もいますし、あと近年注目されている PNSE 持続的飛翔鳥体験ですね、これは悟りのような状態を心理学的に研究して自我感覚の変化みたいな共通の特徴を記述しようとする枠組みですが、これやマハリシが TM の究極的な到達点の一つとして語る宇宙意識、コスミックコンシャスネスのように、悟りとして描写される境地への道を開く可能性も示唆されている。
ええ。
で、重要なのは、これらの技法はステップバイステップで教えられて再現可能であるという点。そしてその効果の一部、例えばストレス軽減とか、 禅の研究で見られた唾液アミラーゼ、これはストレス指標ですけど、その変化や血圧といった生理的な変化は測定可能であるという点なんです。悟り自体も単なる神秘体験じゃなくて、 PNSE や宇宙意識のようにある程度安定して到達可能な状態として記述されている。この点を強調したいですね。
なるほど。訓練によって集中力が高まったり、ストレスが軽減されたり、特定の生理的変化が観察されること、それ自体は私も異論はないんです。禅の研究の唾液アミラーゼとか血圧の変化っていうのは良い証拠でしょうね。
はい。
しかしそれをこう直たにセレンディピティの再現とか悟りの保証に結びつけるのは、やはりちょっと論理的な飛躍があるように思えるんですよね。まずセレンディピティですけど、ここには本質的に偶然、つまり予測不能で外部からもたらされる出来事っていうのが深く関わってる。田中さんの例も、彼自身の観察力は重要だったでしょうけど、そもそも実験が失敗したっていう偶然、そしてその資料が特異な性質を持っていたっていう偶然がなければ発見はなかったかもしれない。
それはそうかもしれませんけど、
ルビンスタインさんの例も、東芝がまさにそのタイミングで他社に先駆けて適切な小型 HDD の試作品を開発していたっていう外部要因、つまり幸運な偶然がなければ彼の構想は実現しなかったわけですよね。
資料にあるクアルコム社の事例も示唆的です。彼らが当初目指した衛星通信計画が頓挫するっていう失敗というか偶然があったからこそ、持っていた CDMA 技術を地上波携帯電話に応用するっていう、当初は意図してなかった大きな成功につながった。
事業創造セレンディピティの研究が指摘するように、準備された心、つまり必然性というのは、目の前に現れた機会を認識してそれを生かす上では重要ですけど、その機会自体を創造したり保証したりするわけではない。訓練によって感度を高めることはできても、幸運な偶然そのものを呼び込むことはやっぱりできないんじゃないでしょうか。
次に悟りについてですが、ゲートウェイプロセスが目指す時間や空間の超越とか、あるいはマハリシが語る宇宙意識、コスミックコンシャスネスですね。これは TM を通じて到達されるとされる常に充足した安定した意識状態、こういう深遠な状態の達成っていうのが、単なる技を機械的に繰り返すだけで保証されるものなのか。ゲートウェイプロセスの資料自体がその進歩に個人の感受性とか精神状態、他の技法の習熟度なんかが影響するって述べてますよね。
ええ、書いてありますね。
マハリ氏もまた、高度な境地に至るには自己放棄、サレンダー、つまりエゴを手放すことの重要性を強調している。これらは標準化された訓練プログラムだけでは制御しきれない再現が難しい個人的な要素を示唆してると思うんです。心理学的な研究、例えば PNSE 研究なんかで悟り体験に共通の特徴が見出されたとしても、それはあくまで記述であって、特定の技法に従えば誰もが確実にその状態に至れるっていう処方箋ではない。個々人の質、人生経験、あるいは古来より言われる恩寵のような再現不可能な要素な深い精神的変容には不可欠である可能性をやはり考慮すべきです。技法の効果、特に心身の健康への寄与は価値あるものだと思いますけど、それをセレンディピティの必然的な誘発とか悟りの予測可能な達成と混同するのはやはり無理がある、そう考えますね。
偶然性の性能性を強調される点、それは理解しました。しかしセレンディピティにおける訓練の役割についてもうちょっと深く掘り下げさせていただけませんか。瞑想、ゲートウェイプロセス、数意機関といった訓練はまさに心のノイズを減らして集中力、一点集中を高めることを意図していますよね。
それはそうですね。
禅の研究でもわずか8分間の実践で心理的な落ち着きとか注意力の改善が見られたと。このなんというか精神状態の質の変化が単にリラックス効果にとどまらず、普段は見過ごしてしまうような微細な情報とか予期せぬパターンの連環、つまり気づきの能力を 直接的に高めるんじゃないでしょうか。田中浩一さんがもったいないと感じて失敗資料を観察し続けた行動自体が単なる性格というよりは日頃の研究活動で培われた些細な異常を見逃さないっていうある種の訓練された精神的態度、つまり準備された心の表れと見ることはできませんか？
それは興味深い問いかけですね。田中さんの行動に訓練された観察眼とか探求心が影響した可能性はもちろん否定はしません。しかしそれを訓練がセレンディピティを引き起こしたとまでこう断言できるかどうか。ルビンスタインさんの例に戻れば、彼が iPod の明確なビジョン、つまり準備を持っていたことは重要です。それは確かです。でももし東芝の技術者がその日その会議にHDD の試作品を持参していなかったら、これはルビンスタインさんの訓練や準備ではコントロールできない完全に外部の偶然ですよね。
まあそれははい。
クアルコム社の例も同様です。衛星計画のトンザっていう外部の逆境がなければ CDMA 技術の新たな活路は見出されなかったかもしれない。事業創造セレンディピティの研究は機械の認識における準備の役割を認めつつも、機械の存在自体はしばしば予期せぬ出来事や環境の変化、つまり偶然によってもたらされることを強調してるんです。訓練は言ってみれば受信感度を高めるかもしれないけど、放送局、つまり機械そのものを生み出すわけではない。セレンディピティという現象においては、この内部の準備と外部の偶然のやっぱり両方が不可欠であって、訓練の役割を過度に強調すると、この本質的な偶然性あるいは運の要素を見余る危険があるんじゃないかなと。準備は必要条件かもしれないけど十分条件とは言えないというのが私の懸念ですね。
なるほど。内部と外部の相互作用、その視点は重要ですね。では次に議論の焦点を悟りに移しましょう。技法によって再現可能な状態と言えるのかという点です。先ほども触れましたけど、ゲートウェイプロセス、全瞑想、TM などは意識を変容させるための非常に構造化された訓練体系を提供しています。ゲートウェイではヘメシンクという特定の音響刺激を用いて段階的に特定の脳波状態、例えばフォーカス10、12といったものですね、これを誘導して意識の焦点を内面や非物理的な領域へとシフトさせていく。禅の研究では経験の浅い参加者でもごく短時間の数域間で悟りを開いたかのようなさっぱりとした気分という主観的な報告があって、同時に唾液やミラーゼの減少とか血圧の低下といった客観的な生理指標の変化も見られました。これは技法が心身に明確な影響を与える証拠だと思うんです。
ふん。
マハリ氏も TM の実践を通じて到達する宇宙意識 CC ですね、これを単なる一時的な体験ではなくて、すべての欲望の充足を自発的に生きる、永続的で安定した生理学的心理学的な状態として明確に描写しています。さらに近年ニューシュウィークとかでも取り上げられた PNSE 持続的非象徴体験の研究では、文化や宗教的背景にかかわらず悟りと呼ばれる状態を経験している人々の間には、自己中心的な思考の減少、現在への集中、内面の静かさといったこう共通の特徴が見出されている。
はい。
これは悟りが単なる個人の主観的な神秘体験にとどまらず、ある程度客観的に記述して研究可能な現象であることを示唆してるんじゃないでしょうか。これらの要素、つまり構造化された技法、測定可能な生理的変化、体験の共通性、これらを総合すると体系的な訓練を通じて悟りに至る、あるいはそれに非常に近い意識状態をある程度の再現性を持って達成することが可能であるという見方が成り立つと思うんですが、どうでしょうか。
体系化された技法の存在、生理的変化の測定、体験の共通性、これらは確かに興味深い点です。しかしそれが本当に再現可能性、つまり誰でもその技法に従えば確実に悟りに至れるということを意味するのか、そこにやっぱり疑問符がつくんですよね。
とおっしゃいますと？
ゲートウェイプロセスの資料自体が進歩の速度は
個人の神経系の感受性、精神状態、関連技法、例えば TM などの習熟度によって異なると明記している点、これは重要です。同じプログラムを受けても結果には個人差が大きく出ることを示唆している。感受性とか習熟度っていう要素は単純な再現性とはちょっと相反する部分があると思うんですよ。またマハリ氏が自己放棄、サレンダーの重要性を説いている点もやはり看過できません。これは単なる瞑想技法の反復というよりはエゴの抵抗を手放すというもっと深いレベルでの精神的な態度、あるいはもしかしたら死との信頼関係みたいなものが関わってくる可能性を示唆します。これもまたコントロールや再現が難しい要素でしょう。
なるほど。
禅の研究で報告された悟りを開いたかのようなさっぱりとした気分という感想もまあ非常に印象的ですけど、8分間の呼吸法体験が永続的で深い変容である悟りそのものと同一視できるかはやはり慎重になるべきです。それは一時的な高揚感とかリラックス感かもしれない。PNSE 研究が悟りの供給の特徴を記述できたとしても、それはあくまで結果論的な分析であって、これらの特徴を持つ状態にこの技法で確実に入れるという再現可能な方法論を確立したことにはなりません。料理の完成品を見て材料を推測することはできても、レシピがなければ同じ味は再現できないのと同じだと思うんですね。
ふむ。
真の悟り、あるいは資料にあるような宇宙意識のような深遠な意識変容には、技法という手段を超えた個人の根源的な資質、人生における特定の経験やタイミング、あるいは我々の理解を超えた、まあ計り知れない要因が深く関わっている可能性を私たちは常に考慮し続けるべきじゃないでしょうか。技法は有用な入り口かもしれないけど、それだけで頂上に到達できる保証はない、そう考えます。
個人の資質や再現性の限界についての指摘、それは重要ですね。しかし意識の本質とそのアクセス可能性というより根本的なレベルで考えた場合、これらの技法の意義が見えてくるように思うんです。ヘミシンク技術は単にリラックスを促すだけじゃなくて、特定の脳の状態、すなわち左右の脳半球の脳波の振幅と周波数が同期して同調する状態、ヘミシンクですね、これを意図的に作り出すことを目指している。
ええ、ゲートウェイプロセスの資料によれば、この特殊な脳状態は意識を通常の五感による物理的な認識から解放して、時間や空間といった制約を超えた領域へのアクセスを可能にすると考えられている。そして最終的には宇宙の過去現在未来の情報を含むとされる普遍的ホログラムのような、より根源的な情報フィールド、あるいは直感知へのアクセスを意図しているとされるわけです。これはまあかなり大胆な主張ではありますけど、意識が脳活動の単なる付随現象ではなく、もっと広大な幻月を探求する能力を持つ可能性を示唆していると思うんです。
同様にマハリ氏は TM を通じて意識の表面的な思考活動の奥深くにある存在、ビーング、すなわち純粋意識、あるいは超越的な絶対意識の領域に繰り返し触れることの重要性を説いています。これらのアプローチは、さまざまな名称とか理論的枠組みはまあ異なりますけど、意識というものが本質的に探求可能であって、特定の訓練や技法を通じてそのより深い、あるいは広大な次元に体系的にアクセスできる可能性を示しているんじゃないでしょうか。これは人間の潜在能力を体系的に開発できるというより積極的な見方を支持するものだと思うんです。例えば仕事上の問題解決とか、人間関係における深い理解、あるいは趣味における創造性の発揮といった場面でも、こういう意識の探求がもたらす直感とか洞察が役立つ可能性は十分考えられると思うんですよね。
意識の探求可能性、そしてそれがもたらす潜在的な恩恵っていう点には私も大いに魅力を感じます。ええ、しかしそのアクセスの予測可能性とか体系性の主張、特に普遍的ホログラムとか時間空間の超越といったレベルの話になると、やはりどうしても慎重にならざるを得ない。
と言いますと？
まず根本的な問題として、我々自身の意識に対する理解が依然として非常に限定的であるという事実がありますよね。資料でも触れられているシミュレーション仮説の議論が示すように、意識とは何か、物質からどのように意識が生じるのかという問い、 いわゆる意識のハードプロブレムは科学的にも哲学的にも未解決のままです。この世界が物理的な現実なのか、高度なシミュレーションなのかすら、原理的に証明も反証もできないという現状は、意識の本質に対する我々の理解の限界を浮き彫りにしてると思うんです。
確かに。
そういう基礎的な理解が確立されていない状況下で、ゲートウェイプロセスが依拠する、例えばベントフの研究のような特定の理論モデルに基づいて、普遍的ホログラムにアクセスできるとか、時間や空間を超越できるといった非常にこう非分な主張を鵜呑みにするのはちょっと危険じゃないでしょうか。
これらの主張は極めて困難で、特定の形而上学的な世界観に深く根ざしている。ヘミシンクのような技法は脳波パターンに影響を与えたり、主観的な意識状態を変化させたり、例えば深いリラックス感とか変性意識状態ですね、これはある程度は確認できるでしょう。ストレス軽減や集中力向上といった効果も期待できるかもしれない。
ええ。
しかし、それが即座に宇宙の真理へのアクセスとか、形而上学的な超越を誰にでも再現可能な形で保証すると結論付けるのは、やはり大きな飛躍がある。測定可能な心理生理学的な効果と、検証困難な形而上学的な主張との間には、明確な一線を引いて冷静に評価する必要があると考えます。過度な期待はかえって本質を見誤らせる可能性があるんじゃないかなと。
なるほど。ここまでの議論を総括しますと、私の立場としては、意識変容のための体系的な訓練と、セレンディピティを誘発するようなこう気づきの向上、そして悟りやそれに類する深淵な意識状態への到達可能性の間には、無視できない強い関連性があるというものです。
はい。
ゲートウェイプロセスで用いられるヘニシンク、禅の数域観、超越瞑想といった具体的な技法は、集中力、脳機能の調整能力、ストレスへの対処能力などを高めることが示唆されている。これらの能力向上は結果として予期せぬ機会、つまりセレンディピティを捉える感受性を高め、またより深い自己認識や普遍的な知恵、あるいは悟りと呼ばれる境地へのアクセスを促進する潜在能力を持っていると考えます。これらの技法は再現可能な手順を持ち、その効果の一部は客観的に測定可能であることから、体系的なアプローチはこれらの貴重な経験を得る可能性を確実に高めるものだと、まあ、結論付けたいと思いますね。
私もですね、これらの訓練がもたらす恩恵、特に集中力の向上、ストレス軽減、心理的な安定といった効果の価値は十分に認めます。しかし最終的な結論としては、やはりセレンディピティの本質には依然として予測不能な偶然という要素が色濃く残っており、それを体系的な訓練だけで完全にコントロールできると考えるのはやはり現実的ではないでしょう。準備された心は重要ですが、幸運な風が吹かなければ船は進まない。同様に悟りや宇宙意識といった深淵な境地は単なる技法の反復実践だけではなくて、個々人の持つ感受性、人生経験、エゴを手放す度合い、そしておそらくは我々の理解を超えた計り知れない要因が複雑に絡み合って初めて顕現するものであって、単純な再現性を期待するのは難しいと考えます。訓練は確かに有用な道具ですが、それ自体が目的地への到達を保証する魔法の鍵ではない。偶然性の役割、個人の独自性、そして未だ解明されていない意識の深淵さに対するある種の謙虚さを保ちながら探求を進めることが、やはり肝要ではないでしょうか。
確かに、両者の見解には依然として重要な相違点が残りますね。体系的訓練の可能性を信じる視点と、まあ、偶然性や個人の資質、再現性の限界を強調する視点。しかし、このように意識変容の訓練、セレンディピティという現象、そして悟りのような深遠な体験の関連性について、異なる角度から光を当てて、その複雑さや多面性を探求すること自体が、意識とは何か、人間の潜在能力とは何か、そして幸運な発見はどのようにして生まれるのかといった根源的な問いに対する我々の理解を深める上で非常に価値あることだと感じます。
全く同感です。提示された資料の中には意識の変容プロセス、
セレンディピティを生み出すメカニズム、あるいは悟り体験の心理生理学的な基盤など、今日議論しきれなかったさらに探求すべき多くの論点が含まれていますからね。今日の対話がお聞きの方々それぞれにとってご自身の経験や知識と照らし合わせながら、これらのテーマについてさらに深く思索を巡らせるための、まあ一つのきっかけとなれば幸いです。